トラックナンバー2、アカミミガメ、アメリカザリガニなど身近な外来種が生態系に悪影響を？アカミミガメやアメリカザリガニは全国各地に定着する身近な生き物で、ペットとして飼育している人も少なくないでしょう。しかし、これらは海外から入ってきた外来種であり、日本の生態系への影響が懸念されています。外来種を扱う上で知っておくべき外来生物法について解説します。近年、外来種が生態系に大きな影響を与えることが問題となっていますね。そもそも外来種とはどのような生物なのでしょうか？
外来種とは、もともとその地域に生息していなかったのに、他の地域から入ってきた生物のことです。渡り鳥や海流に乗って移動してくる魚類、風に乗って種子が運ばれてくる植物などは含まれず、あくまで人間の活動によって持ち込まれるものを指します。
外来種というと、言葉のイメージから珍しい存在と思ってしまいますが、日本にはどのくらいの外来種がいるのでしょうか？
実は、日本には分かっているだけでも、動植物合わせて2000種もの海外から持ち込まれた外来種が生息しています。例えば、クローバーとして知られるシロツメクサや、釣り好きの方にはおなじみのブラックバスも海外から持ち込まれたものです。
日本にはそんなにも多くの外来種がいるのですね。外来種はやはり、もともとその地にいた在来種に悪影響を及ぼすのでしょうか？
すべての外来種が悪影響を及ぼすわけではなく、自然のバランスの中に組み込まれ、大きな影響を与えずに順応する生物もいます。しかし、中には非常に大きな影響を及ぼす生物もおり、もともとその地にいた在来種の食料や生息環境を奪ったり、在来種を捕食したりと、様々な形で地域の生態系や生物多様性を脅かすことがあります。またこのほか、毒や病原菌を持つ外来種による人の健康、安全への影響や、農産物を食べてしまう、畑や漁場を荒らすといった農林水産業への影響も懸念されています。
生態系や生物多様性のみならず、人の健康や農林水産業まで幅広く影響を及ぼしているのですね。外来種による被害を防ぐためにはどうすればよいのでしょうか？
外来種被害予防の3原則を守ることが重要です。1、悪影響を及ぼす恐れのある外来種を自然分布域から非分布域へ入れない。2、飼育・栽培している外来種を適切に管理し、捨てない。3、すでに野外にいる外来種を他地域に広げない。外来種に関わる際は、この3つの原則をしっかりと理解し、適切な対応を心がけましょう。
被害を防ぐためには、入れない、捨てない、広げないの3原則を守ることが大切なのですね。外来種による被害を防止するための法律はあるのでしょうか？
はい。2005年に施行された特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律、通称外来生物法という法律があります。この法律では生態系や人体、農林水産業に被害をもたらしかねない海外から持ち込まれた外来種を特定外来生物に指定し、その飼育や栽培、保管、運搬、輸入、野外への放出や植栽、販売を含む譲り渡しや譲り受け、引き渡し、引き取りを規制しています。2023年6月時点で、特定外来生物は157種指定されています。なお、同年4月に改正外来生物法が施行され、6月からアカミミガメとアメリカザリガニが条件付き特定外来生物に指定されました。
条件付き特定外来生物とは、どのような生物なのでしょうか？
特定外来生物に指定された生物のうち、 従来の規制の一部が適用除外となる生物の通称です。なお、条件付き特定外来生物も法律上は特定外来生物であり、2023年6月時点では、条件付き特定外来生物に指定されている生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。
なぜ、アカミミガメとアメリカザリガニが指定されたのですか？
この2種は、全国各地に定着し、在来種や地域の生態系に大きな影響を与える可能性があります。とはいえ、どちらも他の特定外来生物に指定されている生物と比べて身近な生物です。飼育者がとても多いため、単に特定外来生物に指定して飼育などの行為を規制すると、飼育のための許可手続きが面倒などといった理由で野外に放してしまうケースが増え、かえって生態系への被害が生じる恐れがあります。そこで、特定外来生物に指定しつつ、飼育などの一部の規制を適用除外とする条件付き特定外来生物に指定することで、飼育者には引き続き責任を持って飼育してもらうことにしたのです。
確かに、アカミミガメやアメリカザリガニをすでに飼育されている方は多くいると思います。条件付き特定外来生物に指定されたことで、注意しなければならないポイントなどはありますか？
はい。飼育などにあたって注意してほしいポイントが3つあります。1つ目は、寿命を迎えるまで大切に飼育することです。条件付き特定外来生物に指定された後も、ご家庭でペットとして飼育されているアカミミガメやアメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や届け出などの手続きも不要です。寿命を迎えるまで大切に飼育しましょう。
二つ目のポイントを教えてください。
はい。二つ目は、野外に放さないことです。アカミミガメやアメリカザリガニを池や川などの野外に放つことは禁止となります。適切な管理を行わずに、生物が自力で逃げ出してしまっても違法となる場合があるので、逃げ出さないよう飼育する必要があります。これらの違反があった場合には、従来の特定外来生物の扱いと同様に、懲役または罰金といった重い罰則が科されます。
三つ目のポイントを教えてください。
三つ目は、飼い続けることができなくなった時は、譲るです。飼い続けることができなくなった場合は、友人や知人、新しい飼い主探しを行っている団体などに譲ってください。無償であれば、申請や届け出などの手続きは不要です。ただし、責任を持って飼うことができる相手を探してください。また、無償であっても、不特定多数、または特定多数の人に配り分けるような、頒布にあたる行為は禁止となります。
飼育しているからには、最後まで責任を持たなければいけないということですね。ちなみに、例えば子供が川などでアカミミガメやアメリカザリガニを捕獲してしまった場合は、どうすればいいのでしょうか？
捕獲して一旦持ち帰った後で野外に放すことは、規制の対象となります。安易に持ち帰らないようにしましょう。捕獲してその場ですぐに放すことは、規制の対象にはなりません。
どちらの生物も飼育された個体が野外に放たれたことで生態系に大きな影響を与えているのですから、実際に飼い始める前によく考えてみないといけないですね。
はい。ただし、国内の生態系への悪影響が懸念されるものの、決して恐ろしい生物でも悪い生き物でもありません。本来の生息地ではごく普通の生物として暮らしていたものが、人間の手で異なる環境に持ち込まれたに過ぎないのです。他の特定外来生物も含めて、大切な命であることを忘れないようにしましょう。
飼育下のアカミミガメはとても長生きで、寿命は20年から40年と言われています。アメリカザリガニも飼育下では5年ほど生きる場合があります。 飼育にあたってどのような規制があるのかをしっかりと把握し、最後まで責任を持って飼うようにしてください。